タイトル半七捕物帳猫騒動著者岡野時堂翻訳者若松美代本文1半七老人の家には小さい三毛猫が飼ってあった。2月の暖かい日に私がぶらりと訪ねて行くと、老人は南向きの濡れ縁に出て自分の膝の上にうずくまっている小さい動物の柔らかそうな背を撫でていた。かわいらしい猫ですね、まだ子供ですから、と老人は笑っていた。ネズミを取る知恵もまだ出ないんです。明るい真昼の日が隣の屋根の古い瓦を照らして、どこやらで猫のいがみ合う声がやかましく聞こえた。老人は声のする方を見上げて笑った。こいつも今にああなって猫の恋とかいう名をつけられて、あなた方のほっくの種になるんですよ。猫もまあこのくらいの小さいうちが一番かわいいんですね。これが化けそうに大きくなると、もうかわいいどころか憎らしいのを通り越して、なんだか薄気味が悪くなりますよ。昔から猫が化けるということをよく言いますが、あれは本当でしょうか。さあ、化け猫の話は昔からたくさんありますが、嘘か本当かよくわかりませんね、と私は曖昧な返事をしておいた。相手が半七老人であるから、どんな生きた証拠を持っていないとも限らない。うかつにそれを否認して、とんだ揚げ足を取られるにも口惜しいと思ったからであった。しかし、老人もさすがに猫の化けたという実例を知っていないらしかった。彼は三毛猫を膝から下ろしながら言った。そうでしょうね。昔からいろいろな話は伝わっていますが、誰も本当に見たというものはないんでしょうね。けれども、私はたった一度変なことに出くわしましたよ。何、これも私が直接見たというわけじゃないんですけれど、どうも嘘じゃないらしいんです。何しろその猫騒動のために人間が二人死んだんですからね。考えてみると恐ろしいことです。猫に食い殺されたのですか？いや、食い殺されたというわけでもないんです。それが実に変なお話でね。まあ聞いてください。いつまでも膝に絡みついている子猫を追いやりながら、老人は静かに話し出した。文久2年の秋ももう暮れかかって、芝新明宮の障害地も昨日で終わったという9月22日の夕方の出来事である。神明の宮地から遠くない裏棚に住んでいるおまきというばあさんが頓死した。おまきは寛政猿年生まれの今年66で、七之助という孝行な息子を持っていた。彼女は40代で夫に死に別れて、それから女の手一つで5人の子供を育て上げたが、僧侶の娘は奉公先で男をこしらえてどこかへ駆け落ちをしてしまった。長男は芝浦で泳いでいるうちに沈んだ。次男ははしかで命を取られた。三男は子供の時から手癖が悪いので、おまきの方から追い出してしまった。私はよくよく子供に運がない。おまきはいつも愚痴をこぼしていたが、それでも末っ子の七之助だけは無事に家に残っていた。しかも彼は姉兄たちの孝行を一人で引き受けたかのように、肩上げの降りないうちからよく働いて、年を取った母を大切にした。あんな孝行息子を持って、おまきさんも幸せ者だ。子供運のないのを悔やんでいたおまきが、今ではかえって近所の人たちから羨まれるようになった。七之助は魚屋で番台を担いで、毎日方々の得意先を売り歩いていたが、今年20歳になる若い者が、見えも振りも構わずに真っ黒になって稼いでいるので、母弟振りの小商いながらもひどい不自由をすることもなくて 親子二人が水入らずで仲良く暮らしていた。親孝行ばかりでなく、七之助は気の荒い家業に似合わないおとなしい素直な太刀で、近所の人たちにも可愛がられていた。それに引き換えて、母のおまきは近所の評判がだんだんに悪くなった。彼女は別に人から憎まれるような悪いことをしなかったが、人に嫌われるような一つの癖を持っていた。おまきは若い時から猫が好きであったが、それが年を取るにつれていよいよ激しくなって、この頃では親猫子猫合わせて15、6匹を飼っていた。もちろん猫を飼うのは彼女の自由で、誰も改めて苦情を言うべき理由を持たなかった。そのたくさんの猫が狭い家いっぱいに群がっているのが、見る人の目には薄気味の悪いような一種不快の感を与えることがあっても、それだけではまだ飼い主に対して苦情を持ち込む有力の理由とは認められなかった。しかし、たくさんの動物は決して狭い家の中にばかりおとなしくすくんではいなかった。彼らはそこらへのそのそ這い出して、近所隣の台所を荒らした。おまきばあさんがいくら十分の食い物をあてがっておいても、彼らはやはり盗み食いをやめなかった。こうなると、苦情の理由が立派になり立って、近所からたびたびねじ込まれた。その都度おまきも詫びた。七之助も謝った。しかし、おまきの家の中の猫の鳴き声はやはり絶えないので、誰が言い出したともなしに、彼女は近所の口の悪い人たちから猫ばあというあだ名を与えられてしまった。本人のおまきはともあれ、七之助は母の異名を聞くたびに嫌な思いをさせられるに相違なかった。が、おとなしい彼は母をいさめることもできなかった。無論近所の人と争うこともできなかった。彼は畜生の群れと一緒に寝て起きて、黙っておとなしく稼いでいた。この頃は七之助が商売から帰ってくるときに、その番台に必ず幾匹かの魚が残っているのを近所の人たちが不思議に思った。七之助さん、今日もあぶれかい？とある人が聞いた。いいえ、これはうちの猫に持って帰るんです、と七之助は少し決まりが悪そうに答えた。貸しから仕入れてきた魚をみんな売ってしまうわけにはいかない。飼い猫の餌食として必ず幾匹かを残して帰るように母から言いつけられていると彼は話した。この高い魚をみんな猫の餌食に？あのばあさんももったいねえことをするな。と聞いた人も驚いた。その噂がまた近所に広まった。あの息子もおとなしいから、おふくろの言うことを何でも素直に聞いているんだろうが、この頃の高い魚を毎日あれほどずつ売り残してきちゃ、いくら稼いでも追いつくめ。あのばあさんは生みの息子より畜生の方がかわいいのかしら。因果のことだ。近所の人たちは孝行な七之助に同情した。そうしてその反動として誰も彼も猫ばあのおまきに反感を持つようになった。近所から嫌われていたおまきがこの頃だんだんと近所から憎まれるようになってきた。猫はいよいよその反感を挑発するように、この頃はいたずらが激しくなって、どこの家でも遠慮なしに入り込んだ。障子を破られたうちもあった。魚を盗まれたうちもあった。その鳴き声が夜昼騒々しいというので、南隣の人はとうとう引っ越してしまった。北隣には大工の若い夫婦が住んでいるが、その女房も隣の猫にはあぐね果てて、どこかへ引っ越したいと口癖のように言っていた。なんとかしてあの猫を追い払ってしまおうじゃないか。息子もかわいそうだし、近所も迷惑だ。長屋の一人が堪忍袋の尾を切ってこう言い出すと、長屋一同もすぐに同意した。直接に猫ばあに談判しても容易に拉致が開くまいと思ったので、月番の者が家主のところへ行ってその事情を訴えて、おまきが素直に猫を追い払えばよし、さもなければ棚立てを食わしてくれと頼んだ。 家主ももちろん猫婆の味方ではなかった。早速おまきを呼びつけて、長屋中の者が迷惑するから、お前の家の飼い猫をみんな追い出してしまえと命令した。もし不承知ならば即刻に棚を明け渡して、どこへでも勝手に立ち退けと言った。家主の意向に押されて、おまきは素直に承知した。いろいろのお手数をかけて恐れ入りました。猫は早速追い出します。しかし今まで可愛がって育てていたものを自分が自ら捨てに行くには忍びないから、ご迷惑でもご近所の人たちにお願い申して、どこかへ捨ててきてもらいたいと彼女は嘆いた。それも無理はないと思ったので、家主はそのことを長屋の者に伝えると、おまきの隣に住んでいるかの大工のほかに二人の男が連れ立って、おまきの家へ猫を受け取りに行った。猫は先ごろ子を産んだので、大小合わせて20匹になっていた。どうもご苦労様でございます。では何分お願い申します。おまきはさの未練らしい顔も見せないで、家中の猫を呼び集めて3人に渡した。その猫どもを3つに分けて、あるものは炭の秋瓦に押し込んだ、あるものは大風呂敷に包んだ。めいめいがそれを小脇に引っかかえて路地を出ていく後ろ姿を、おまきは見送ってにやりと笑った。私は見ていましたけれど、その時の笑い顔は実に都合ござんしたよと、大工の女房のお初が後で近所の人たちにそっと話した。猫を抱えた3人は思い思いの方角へ行って、なるべく寂しい場所を選んで捨ててきた。まずこれでいい。そう言って長屋の平和を祝していた人たちは、その明くる朝、大工の女房の報告に驚かされた。隣の猫はいつの間にか帰ってきたんですよ。夜中に鳴く声が聞こえましたもの。本当かしら。おまきの家を覗きに行って、人々はまた驚いた。猫の眷属は夕べのうちに皆帰ってきたらしく、さながら人間の無知をあざけるように家中いっぱいに泣いていた。おまきに聞いても要領を得なかった。自分もよく知らないが、何でも夕べの夜中にどこからか帰ってきて、縁の下や台所のレンジ窓からぞろぞろと入り込んだものらしいと言った。猫は自分の家へ必ず帰るという伝説があるから、今度は二度と帰られないようなところへ捨ててこようというので、かの三人は行きがかり上一日の商売を休んで、品川の外れや王子の果てまで再び猫を抱え出していった。それから2日ばかり、おまきの家に猫の声が聞こえなかった。